桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
ね、ヒロシさんがね、
はい、
寒い中撮ると。いう話を今してました。
はい、そうなんです。録音環境が車の中しかないのでですね
家に居場所がないと。
ああ、そういうことです。
書斎がないっていうことですね。
書斎はないですね。マンション住まいだもんですから。
ああ、なるほど。書斎
あ、書斎両方ないですまあ変形のホタル族と思っていただければいいんですが。
なるほどね。
はい。
なるほどね。はい、はい。僕はこの間実家帰った時にね。
ええ。
妹からね。
お
兄ちゃんこれ家で使わへんからあげるわって言って。
はいはい。
オイルヒーター持ったんですよ。
おお。
はい。
あ、ぬくいんですよね。
もうってね、分かったんですけどね。
ええ。
電気バカ食いするっていうね。
あ、なるほど。
で、妹にそれ言うとね。
はいはい。
だからいらんねんって言われるっていう。
押し付けられた。
そういうことですね。
なるほど。
あーってなるっていう。
うんうん。
はいはいはい。
いやー、
はい、
その電気なんかもですよね。
うん。
うん、やっぱり安定供給せなあきませんね。
お、繋がった、よかった。適当に喋ってただけなのによかった。
そう。ね、うんうん。もし、ね、日本の原発なんかを止めた日にはですよ。
う
ん、
おお。
もう、瞬く間に電力が足らなくなって、うん、もう日本全国計画停電をせなあかんわけですよね。
なるほどね。
うん。もう今日はうち、明日は山田さんちというふうに順番にですね、あの電気を使わない日を設けると、うん、いうことをしていかないと
日本ので1日単位でやります。
日本の電力は当たらんという話ですよ。
時間にしません。だってね。
はいはい。
今週の日曜日は。
はいはい。
お宅は電気が通りませんって言われたら、日曜はやめようやってなるでしょ。
その不便はですね、うん、もう、我慢していただくと。
え、だってあの、ね、
はい。
日曜日に停電になりましたけど、
はい。
次の、計画停電の当番が6日後ですと。
はい。
土曜日ですって言われたら、はい、ちょっと待ってくれと。
はい。
日曜日に停電になって、土曜日に停電になったら、
ええ。
真田丸見られへんやんってなるでしょ。
なりますね。
でしょ。
ええ。
どうやっても真田丸見られへんやんってなるじゃないですか。
そう。だから、あの、うん、知人に録画を頼むなり、していただいて、その、うん、ね、あの、うん、電力の安定が回復するまでは、まあ、いわば、あの、原発がちゃんと動くようになるまでは、
うん、
あの、計画停電やむなし、みんな節電しましょう。
は
ね。って言ってるテレビが一番電気食うっていう話なんですけども。
そうですね。
うん、うん。いや、そう、原発について、ちょろちょろ喋っていこうかな、とか、思ったりしてですね。
うん、
その、まあ、5年前になるんですかね、もうね。
うん、
3.11 があったのは、2011年ですか？
今ね、テレビでね、特に関西なんかではね、
はいはい。
あの、嬉しそうに辛坊治郎がウクライナ行ってきましたわ、言って。
ああ、そうですね。
あの、チェルノブイリの話やってて、
はいはい。
25年前のあの時って言ってますけど、
はい、
30年かな、30年前のあの時言ってますけど、
はいはい。
チェルノブイリ30年前で、福島5年前と、
はいはい。
なんかもう、ちょっと、あんまり差なかったんやだって気にもなってきてますからね。
差ないでしょうね。というか、福島とチェルノブイリを比べた場合に、どっちが、やばいんだっていう話ですけどね。まあ、チェルノブイリはそれはそれで石棺の老朽化とか危ないことはいろいろあるんでしょうか、
ね、あります、あります。まあ、直接的な被害ではね、何ですか、トップクラスっていう扱いではあるけど。
はいはい。
うん、それはチェルノブイリの方がだいぶあれやでとは思いますけどね。
直接的にはね。まあ、熱暴走したわけですから、止まってないわけですから、まあ、確かにそうなんやけど、メルトダウンしてるという点においては、まあ一緒やし。
うん。
んで、 その番組を見て驚いたんですけど、チェルノブイリの原発ってまだ動いてるんですね。
そうそうそうそう。
え、電気来てん、電気作ってんのそれでと。
ちょっとびっくりしますね、あれね。
そうなんて思いますけどね。
うん。
なんか、4個あるうち、今2個動いてて、つい最近まで3個動いてたよ、みたいな話してたから。そうなんてなったり。とかする。
福島で言うと、なんで、一番赤の2号機でしたっけ？
どうなんですかね。もう、大概全部あかんと思うんですけど。
うん。だから、あかんやつだけコンクリで埋めたから。
はいはい。
残ってるやつ普通に降りまんねん言う。
そう。でも、電気も出ますねみたいな、そんな話ですよね。
そうですよ。
いやー、すごいなーと思って。もう、いや、本当にね、311ですよね。津波の時以来ですね。
うん。
原発というものに、やっぱり興味が出るわけですよ。
そうですね。
危ないんかなーとか。うん、どんな原理で動いてんのかなとか、
うん、
で割とそうあちこちで聞きかじったりとか本を読んでみたりとかするわけです。
うんうんうんうん。
うちの近所にですね、うん、大阪府には熊取町というところがありましてね。
はいはいはいはい。
でそこの小出さんっていう学者さんになるんでしょうね。
うん。
脱原発反原発の機種なんかいてたりしますけれども、
うん、
そういう人の本とか読んで。原発ってどんなもんなんやと。どういう風に動いてて、うん、何が危ないんやみたいな話をいろいろ見聞きしてるうちに、
うん、
いや、やっぱりあかんわ、と思うっていうね。いかにあかんかを、まあ、僕の口からっていうか、お伝えしたいなと思うところは多々ありまして。
なるほど、なるほど。
ただ、ものすごい言うことが多すぎてですね。それはもちろん、そういう小出さんであったり、武田教授もそういうこと言ってますから、そういう人の本をきっちり読んで、うん、理解していただくのが本当は一番いいんですけど。
うんうんうん。
なんかそういう学者さんではないけど、でも見聞きしただけでこらやばいな、というのを、ちょっと素人ながらに喋ってみたいなというところ、気持ちがね、あって、うん、なんでしょう。ジャスさんも、
うん、
頭はいいけど、別に、専門家ではないわけじゃないですか。
いや、僕だから、歴史の話嬉しそうにしますし、
はいはい。
法律の話も嬉しそうにしますけど、
ええ、
専門家ではないです。
素人感覚の、なんか、ちょっと原発ってどんなんっていうのを、
うん。
そう、ちょっと、ジャスさんとかと一緒に喋ってみたいなと。うん
なるほど。
そう。
いや、ね、大体がね、
ええ、
ほとんどの有権者は素人なんですから。
そうですね。
うん、主権者は素人なんですから。
ああ、そう、そう、そうです、そうです。日本の主権者は国民であって、それは大体において専門家じゃないんですよね。
そうなんです。
決めなあかんのは専門家が決めなあかんわけじゃなくて。
うん。
うん、専門家から情報をもらって、それはどっちっていう、うんうん、だから小出さんとか武田さんは、
うん、
まあ学者さんですから、うん、ものすごく詳しくて、これこれこういう状況でこういう条件ですけど、どうします、
うん、
って、
うんうんうん、
僕らに投げかけてる状態なんで、それに対してちょっと言っていこうかと、
そうい
う話でいいかなと思ったりするわけです。
そこに興味持って物言うのが、
ええ、
素人やって言うんやったら、
ええ、
そらそうやと、
ええ、
むしろ褒めろっていう話ですよ。
うんうん。
うん、
という話やなと思って、
うんうんうん、
でね、原発の仕組みって、僕、あれなんですよ。普段、偏差値の低さを自慢してることでもわかるように、原子っていうのがどういうもんかっていうのが、いまいちよくわかってなかったんです。いまいちよくわかってないってこともないんですけど。
見たことないし。
まあ、見たことはないです。
うん、
まあ、原子しか見てないとも言えるし、原子なんか見たことないとも言える。けども、
うん、
なんでしょう、鉄とかプラスチックとか、まあ全部のものは原子でできてますよって。原子の種類が違うんですよって。
うん。
いうのは、まあ学校で習うじゃないですか。
うんうんうん。
で、その原子っていうのが、今は一番軽いのが水素で、そっから数えて160何個ぐらいありますよみたいな。
うんうんうんうんうん。
のは、まあ習うじゃないですか。
で、どうやらその百何十何番目のがどうもようやく日本に命名権がやってくるらしいで、ぐらいのね。
あ、そうそうそう。らしいですね。
うん
うん。うん。っていう話。
あと、後ろの方のやつの名前が仮の名前でついてるもんやから、仮の名前が適当すぎて、うん、うん、うんにうむとかなってて、おい、ちょっと待てって思ったりするよね、ぐらいのね。
そう。それぐらいの知識があって、まあまあ、それぐらいなんですけど、
うん。
うん。僕らの感覚として、科学の元になったと言われる錬金術ってあるじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
あれ、その原子の知識を中途半端に知ってると、ほんなアホなと思うわけですよ。
うん、
水銀から金を作るとか、
うん、
そんな無理に決まってるやんって。
まあ、いわゆる元素変換ってやつですね。
そうそうそう。そんな無理に決まってるやんって思っているんですけど、うん、思ってるその感覚っていうのは、うん、その原子力っていうものが発見されるまでの間のことやった。うんうんですね。
そうですね。
うん。
うん。まあ、いわゆる核分裂であるとか、核融合っていうものは、はいはい、いわゆるその元素変換の一部という言い方はできるわけですからね。
そうなんですよ。いや、そういうことするんやな、というのが、うん、まあ、科学が発展するにつれて分かってきた。
うん。
何やったらそれを人間が起こせるようになってきた。
うん。
いう話があってですね。
うん。
その直感的に金と水と、うん、プラスチックとかは全然別個のもんっていう感覚でおるんですけど、
うん、
それは、原子の中に含まれる原子核のと電子の数が違うだけ。
そう。
材料は一緒で、その数が違うだけで全然別のもんになるんやでっていう感覚をまずびっくりしてですね。びっくりしたっていうか、え、そうなんて。まあまあ、確かにそう習ったけど、ほんまにそうなんなって。うん
まあ、そこで置いていかれる人もいるでしょうね、とは思いますね。
ああ、うん、うん、
うん。
数が違うだけで、もう、硬さも違うし、
うん、
性質も全然違ってくるし、電気の通らへん。
それはですか、山口百恵の歌ですか数が違うですか
いや、知らないですけど。
硬さが違う、名前も違う、ごめんね、でしょ。
あれ、ジャスさん何歳でしたっけ
イミテーションゴールドでしょ
いやいや。
ああ。
っていうのが、
ああそうです。イミテーションゴールドですよ。
偽物の金
偽物の金ですよ。容姿が違う、電子が違う、硬さも違う。ごめんね。
そう。ね。ね原曲を知らないもんだから。
まあまあまあ。
そうそう。で、なんや、原子に含まれるそういう素粒子になるのかな、うん、が、の数が違うだけってなって、
うんうんうんうん、
で、その、ウランっていうのは、原発の材料ですと。原発の燃料ですと。
そうです。
で、そのウランっていうやつを、崩壊させるんじゃないな。核分裂。
核分裂、ね。
はい。
ぶつけんすよ。
ぶつけるというか、ウランの中にも分裂するやつと分裂せえへんやつがあって、分裂する。
235と238が、みたいな話ですよね。
そうそうそう、そうです、そうです。235は分裂するんで、それの濃度を上げてやれば、
うん、
そっから中性子が出てきて、
出てきます。
で、その中性子の速度を何らか、うん、水かなんかによって、ゆっくりにしてやると、うんうん、隣の分裂するウランに中性子が吸い込まれて、それで壊れて熱が出るよとかっていう話だと思います。うんすはい、これ、ちゃんと分かってはないんですけど。
で、なんか結局プルトニウムできてんとかなるっていうやつですよ。
そうです、そうです。
はい。
で、ウランが壊れると。うん、ウランが壊れるときに熱が出ますと。
熱出ます。崩壊熱ってやつです。
そうです、そうです。
うん、
で、よく放射性物質がなんか危ないとかって言って、うん、半減期がどうのこうのって言ってるセシウムとかですね。
うんうんうん。
要素とか、要素13なんとかっていうのは、
うん、
あれはウランが壊れてですね。
うん、
バリーンって割れて、熱出した後の残った物質が、要素であったり、セシウムであったりとか。
うんうんうん。
して、それが、
セシウムって言いたくなりますよね。
言いたくなるけれども。それが、来るとやばいよと。
そうそう。全部が全部うまいことプルトニウムにキューンってなったらいいんですけど。
そうですね。
バリーンってなったやつで、バリーンになったままやのやつがピューンって飛んでったりするわけですよ。
そうなんですよ。
うん。
で、バラッバラになって、それが、いろんな元素にバラバラになると。うん、
なるなるなる。
で、それが飛び散ると危ないよと。
うん。
危ないものが多いよと。
うん。
なぜなら、その、元素ってできたばっかりは、安定なやつと不安定なやつが、うん、いろいろあるけれども。
あるある。
でも、僕らは地球とかができてから、宇宙ができてから、だいぶ経って、生まれてきてるから。なんで、放射線を出す危ないやつは、崩壊し尽くして、もう、とうに安定な元素になってると。
うん。
なってるからそんなに今の地球上って特に放射線を気にすることもないけれども。
うん。まあ、それでも掘ったらウラン出てくるわけですからね。
そうですね。うん、濃度は低いけれども。
うんうんうん。
で、その、分裂し終わってないウランをですね、
うん、
利用して核分裂をさせて、
うん、
で粉々にした時にあの熱が出てくるのを利用してあの、うん、発電しましょう。
そうですね。
っていうのが原発ですよ。
うん、
っていうのがざっくりとした理解なんですけど。
そうですね。
うん。
うん、
でその放射性物質っていうのが出るよとあの、うん、ウランが壊れた後の、
うんうんうんうん、
それがあのどんだけやばいんだと。いうのがですね。
うん。
いや、直感的に、あの、10万年は、あの、放射能が消えないとか、放射性物質が消えないと、うん、まあ、どんどん、あの、減ってはいくけれども。
まあ、いわゆる半減期いうのがあるわけですから。
そうですね。
そうそう。半減期が来たら OK になっちゃいますからね。半減期が来ると半分になるだけですからね。
そうですね。
うん。
半減期が来て、だから、セシウムのなんたらは、30年で半減期ですって言ったら、
うん。
で、その、また30年経ったら、その4分の1になると。
そう。だから、半減期30年ですって言われたら、30年は安心やわって思ってたらダメですよって話ですよ。
そうです。
あの、人間が、あの、大丈夫な分の8倍ありますって言われてて、30年後やったら人間が死ぬ分の4倍やばいわけですからね。
そうなんですよ。うん、30年経ったら、うん、半分になって、じゃあもう30年経ったらゼロになるかって言ったら、その、また半分になるだけっていうね。
だから人間が死ぬ量になるのが90年後ですからね。
うんうんうん。
うん。
そうですね。ちょうど死ぬ量。
ちょうど死ぬ量。
ってなるのが、
即死量が。
即死量の何倍が今や、みたいなことですよね。
そうそうそう。そう。なら、日常生活が大丈夫な量まで行くにはどうしたらええんだっていう話に。
なんですよ。
うん。
これがね、もう、今までのね、いろんな毒あるじゃないですか。うん、それこそダイオキシンだとか。
うん。
っていうのは、まあ、化学反応で、分子の並びが違うだけや。で、うんうん、人間に悪さするっていう話やと。
そうですね。毒ってやつですね。
そう。ただの毒やけど、これ元素なので、
うん、
さっきも言ったように不安定やったら崩壊して放射能出すんです。放射線ですね。
うん、
出すんですけど、安定になるまで分裂し続けるわけですよね。
うんうんうん、
分裂中か、放射線を出して、別の元素に置き換わっていくわけですよね。
エネルギーを出し尽くすまでがね。
そうですね。
うん。
エネルギーを出し尽くして安定な状態になればとりあえず安心だけれども、
うん、
その現象っていうのは確率的にしか起こらないので、
うん、
そう、今一個のセシウムの原子があったら、それが放射能を出すのが、放射線を出すのが、1秒後かもしれへんし、30年後かもしれへんし、もしかしたら何百年後かもしれへんと。
うん、
そうなんです。
セシウムがあったら、
はい。
出続けるでしょ？
いや、出続けないんです。セシウムというのがあってですね、セシウムという原子が1個ありました。
うん。
これは、だいたい半減期で、うん、放射線を1回ピンって出します。
うん。
で、放射線をピンって1個出して、崩壊するとですね、別の元素になるわけです。うん、これちょっと、崩壊系って言って、なんか別の元素になって、それがまた不安定で、またもう1回、アルファ線かベータ線かを出して別の元素になってってやっていくんです。
うん、
だから崩壊するときに放射線を一回ピンって出すだけなんです。
ああはあはあはあ。
なんです。でも、
うん、
原子っていうのはもう数えられへんぐらい要素ありますから。
ああそういうことですね。はいはいはい。
数えきれんぐらい要素あるので、その一個一個取ってみたらそれがいつ崩壊するのかは分かれへん。
うんうん、
確率的にはだいたい半減期に崩壊することになってるけれども。
うん。
うんうん、なので、崩壊する確率っていうのは、どんどん上がっていくから、半分ずつなくなっていきますよと。
うん、うん、うん、うん。
だけれども、それは残ることは残るんですと。
うん、うん、うん、うん。
っていう風にして、ウランも何億年かで、自然に崩壊するんですけど、
うん。
でも、それでも確率的にしか、崩壊しないので、今でも薄いながら、その崩壊するウランが生き残ってて、それを利用するわけなんですけど、
うん。
なんですけど、言うたら、核分裂を起こすと、全く新しい元素が、不安定な元素がいっぱいドーンって生まれちゃうわけですよね。それが、確率的に崩壊するのをじーっと待ってるしか、他に方法がないと。その元素を変えるには核分裂させるか、もしくは、例えば、さっき言ったプルトニウムみたいにですね、ウランに中性子打ち込んだプルトニウムになるというようにですね、なんか中性子を打ち込むとかですね。
あとだからあれですね、水素と水素が合体してヘリウムになりました、みたいなね。
はいはいはい。そうそうそう。
とか。 いわゆる核融合ですね。
そう。にしても、うん、まあ、どれにしても、ものすごいエネルギーを使わないとできませんと。
うん。
核融合なんかあれですからね、あの、原爆の力を持ってしか、起こらないぐらいの、うん、そうですね、ものすごい現象ですから。
だから、今、ね、北朝鮮が水爆やなんや言うてますけど。
はいはい。
唯一水爆という手段でしか実用化されていない。
うんうん。そうです。うん、
あれはだから、原爆をいっぱい爆発させて、その圧力の爆縮という行為で、水素がヘリウムに圧縮されて変換されることによって、さらに熱が発生するよっていうことで小型の太陽を作るという爆弾ですからね。
そうですね。
うん。
ああ、説明うまい。そういうことです。
そうそうそう。
っていうことじゃないと、元素って変われへんわけですよね。僕らが直感的に元素なんか変わるわけないやんと思ってたのは、まあ正しくて、
うん、
いくら不安定な元素って言ったって、
うん、
そんなにすぐには変わってくれへん。
そうそう。だって庭にされた猫のうんこでも3週間だってもう臭かったりすんねんからっていう。
そうですね、
うん、
そう、猫のうんこですよね、うん、言うたら消臭剤をかけようが何しようが、3週間経つまでは絶対に匂いが減らない猫のうんこですよね。
そう。いやだから猫のうんこファブリースかけてもうんこやから臭いじゃないですか。
そうですね。
分解されるのどんだけかかるって話あるでしょ。
そうですね。だから埋めないといけないんですけどね、
うん、そうなんですよ、
うん、
うんこでそれやでと。
そう。うんこでそれやでと、
うん、
じゃあそれが半分ずつしかなくなれへん放射性物質になったら、
うん、
どないやねん
と。どないやねんと
っていうのをいろんなところで見聞きするとですね、どうも処分の方法がないと。
ない。
ない。
なんですか、地層深くに埋めましてとか。
はいはい。
うん。
って言っても、そんな地層なんて変わるやんって思うんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。火山国やでと。
そう。
うん。
しかもね、あの火山国でなくたってプレートテクトニクスというのがあってですよね。なんかあの、下の方が上の方に行ったりとかするらしいじゃないですか。
そうそう、あの、そのうち日本とハワイが合体するよみたいな話ね。
うん。10万年とかって言ったら、まあ、それに近いこと起こるでしょ。
そうそうそうそうそう。
なんかエベレストだってね。
うん。
元は海の底やったみたいな話もあるし。
そうそうそうそうそう。
ってなった
ら。ね、皆さん習ったでしょ、あの、造山活動と火山性の山脈の違いみたいなやつやったじゃないですか。
まあ、そこら辺は僕は、まあ、寝てましたけれども。土地は、上がったり下がったりするんでしょと。
するんです、するんです。
じゃあ、埋めた土地が10万年後もそのまま地下の保証ってないんじゃないですか。
ないんです、ないんです。
それ以前に間違えて掘ったらどうするんですか ?10 万年も気をつけなさいよって。
うん。
いうことにするんですかっていう話ではないですか。
そうですよ。
ってことになったら、正直言って宇宙に捨てるとかですよね。
うん。
やったら、まあ、莫大なエネルギーはかかりますけども、安心かもしれへんけど、うん、実際問題、
うん。
うん。原発を解体するとですよね、燃料だけじゃなくて、うん、その、炉ですよね。
うん。
施設そのものがもう放射能を、中性子線っていうのを浴びまくるとですね、
うん、
その、周りを囲ってる鉄も放射性物質になると。
なる、なる、なる。
っていうことで、もうそれも厳重に、うん、保管しなければいけないっていう質量のものを、どこに捨てたらいいんやと。って言って、どこ捨てようかなーって言って溜め込んでるのが今の日本ということであればですね、これ以上1グラムでも増やされへんやろという気はするんです。
あのね、だからそこについてはね、割と本気でね、未来の人類に行きたいって思ってるやつおると思いますよ。
はいはい。
実際問題で、ちょっと前にほんまか嘘かわかりませんけど、どこやったかな、三菱系の会社やったかな、が、特殊なフィルターを通すと、分子構造が変わるって言ってて、
おうほうほう、
それは常温核融合の実現じゃないのかみたいな話が出てて、
はいはい、
まあだからそういう風な、
分子構造ですか？
原子が変換される。
ああ、っていうのはものすごい話ですよね。
ものすごい話なんです。
ええ、
だからまだそれはなんかちょっと発表があったよレベルなので、
はいはいはい、
どこまでかわかんないですけどね。
ええええ。
うん、だからまあそういうのが実現されて、
ええ、
原発のその汚染物質とか言ってるけど、
うん、
昔の人は大変に思ってたんやね、になるのか、はい、みたいな期待をしてるところはありますね。
まあ、あるでしょうけどね。まあもちろん技術は進歩しますので、
うん、
なんですが、
うん、
それ散らばってしまったものを集める技術って、
うん、
例えば、海に金が溶けてるみたいな 集めたらものすごい金塊になるみたいな話は昔からあるけど。
あるあるある。
未だに海から金がどっさり取れたっていう話は聞かないのと同じように。
うんうん。
薄く広がってしまったですね、有害な放射性物質を集めるっていう技術っていうのは、まあ、そうそうは出てこないやろなと。
うん。
いう気はするんですよね。
うんうんうんうん。
うん、でもってそれを、じゃあ安全に保管する技術っていうのも、そうそう出てくるかと。いう気はするんです。
そうなんですよね。
ってなってくるとですね、この地球上に、あっていいのという感じなんですよね。
うん。それやったら、その原発に金かけるぐらいやったら、
そう。
その水素をヘリウムに核融合する技術の、
うんうん、
その安全な方法、原爆使わないやつ、
はいはい。
発電所としてやれるやつ、
はいはい。
とかに金かけた方がええんちゃうのって思いますよね。
なんかレーザーを使って核融合炉っていうのは研究されてるみたいなんですけどね。
まあまあ、正直ね、だからその、結局水素に、圧力をかけると、
ええ。はいはい。
だから太陽は水素がヘリウムに変換される熱が、熱いんやでって話ですけど、
ええ、はいはい。
あれはだから太陽ぐらいでかいと、
ええ、
その引力でですね、
はいはい。
中心部分が高圧になると。
はいはい。
うん。で、それで融合が行われるんだよっていうだけの圧力をかけてやれれば、
ええ、
同じだけのものが作れるよっていう話ですから。
はいはい。
うん。それはまあまあ、理論上できん話じゃないんですよ。
できん話じゃないです。まあ、うん、ものすごく技術的に難しいからこそ、まあ実現はしてないんですけど。
うん、まあもっと言うと数百年の単位で見れば、
ええ、
人間頑張りはできる話だとは思うんですよ。
うんうん。
っていうレベルなだけでね。
そうなんです。ただ、僕、思うんですけど、
うん、
エネルギーって、コモディティなものじゃないですか。コモディティ。今、難しいこと言おうとした。
ワンズの歌の、になんか、そんなん出てませんでしたっけ
ありましたっけ
このコモディティナイみたいなやつ。
あ、なんか、そんな歌詞あった気がする。
う
ん、
あれ、トラジディナイってやつだ。
言うたら、石炭燃やしてもエネルギー取れるし、太陽からでもエネルギー取れるし、うん、なんか、うん、波の力からとかでも取れるよ、みたいな。まあ、何から取っても、電気は電気、みたいな、ことじゃないですか。ってことは、わざわざ核融合して電気を取るためには、それなりの理由がいるんですよ。核融合やったら、めっちゃ安くなるって。じゃないと、核融合するメリット全然ないわけですよね。
うん。まあ、原発もそうですね。
そうなんです。原発は、安全性さえ無視すれば、
うん、
で、研究費とか、使い回しの技術を税金によってめっちゃ賄うとかすれば、
うんうん、
まあ、実用化みたいな、
うん。
で、その後の廃棄処分も考えなければ、安いですよ、みたいなことです
ね。うんうんうん、何それ
いやいやいや、結局、国民の財布から出る点では一緒なんですけど、
うん。
うん、それらを考えなければ、できますよ、と。いう話じゃないですか。
うん。
なんか廃炉費用もね、すごいことになってるらしいですし。
いや、だからまあ、そのね、前提になってる条件次第では、原発しかないんだっていう話があり得るのはあり得るんやと思うんですよ。
うん、
うちの国はウランは掘れるし、
はいはい、
原発を作るだけの金はあるけども、
はい、
うちの国の需要を賄うだけの石油を買う金はない、
うん、
原発作らなしゃあないと思いますけどっていうんやったらまだわかる、
うん、で、うん、未来に未来永劫の国民のことは一切気にしません、
うん
ね、
今、
ただ電気が欲しければ。っていうんだったら、まあまあ分かる。
We need our 電気 now! みたいなですね。
であればですよ。そういう軽いノリで作るんであれば、分からんではないけど。
軽いかな。
そうなんだ。
Yes! 原発みたいなやつ
ね。そう。でなければですね。そうなんです。10万年保存せなあかんってことは、ものすごい、たった1グラムでもものすごいコストなんでね。
うん。
なんか僕、ツイッターで、やばいよ、原発やばいよ、核物質どこ捨てるのよ、みたいなことを呟いてたら、
うん、
いや、300年ぐらい、薄い土、氷土を覆って保管しとけば大丈夫で、その計画もあるねん、みたいな。
うん、
ツイッターを返してきて、いや、そんなアホな。
未だに不発弾出んのに。
っていう話をやったことがありますけど、
うんうんうんうん、
ほんまに、 ちょっと考えればわかるというかですね。
うん、
考えなくてもやばいのわかる。
うん、
10万年保管せな、どうやったって今現在では毒性を消せないというかですね。
うん、
っていうものを次々生み出して熱しかメリットないと。
うん、
核分裂の時の熱ですよね。
そう。しかもね、だからその原発のね、なんかね、アホさ加減ってね、
ええ、
結局お湯沸かすでしょ。
そうなんです。
うん。
いろんなエネルギーが出ますと。
うん。
それこそ放射線が出ますと。
うん。
言うのに、お湯沸かすしかない。
うん。
お湯沸かして、その蒸気でタービン回します。
うん。いや、だから、てっきりね、その辺の話を聞くまでには、
ええ。
ガンマ線電気変換器みたいなのあると思ってるじゃないですか。
そうですね。なんか最新の感じしますもんね。まさかお湯沸かすだけやったとはって。
そうそうそうそう。ボイラ
ー？島田紳助が鼻から出してるやつでっていう。
そうそうそうそう。
そう、それだけのことのために何、何 ?10 万年しかも40年経ったら、発電所の寿命も来る、
うん、
で、その後10万年、
うん、
どんだけコストかけるのよと。
え、アホなん
ってなるぐらいのことなんですよ。
うん、そうなんですよ。
なので、うん、まあ、ねえ、これは、うん、言い尽くせんというか。
そう。
もう、もどかしくて、もどかしくて。いや、もう今すぐやめよう。っていうか、うん、タイムマシンがあるのなら、その、うん、やろうって言い出したやつを、うん、全員殺しても未来の国民には感謝されるぐらいの話ですよ。
そう。ただね、その話をされるんであれば、ヒロシさんには一つ言うておきたいんですけど、
はいはい。
別にタイムマシンじゃなくても、今原発やろう言ってるやつ全員殺したらいいですよ。
感謝されるかしら。いやいや。
え、本日、安倍首相が。
いやそれか。それか。さすが。
暴漢に首を絞められ殺されるという事件がありました。
警備甘い。
素手っていう。
これ、裕次郎でないと無理ですね、これ、ね。
現在逃走しており。
背筋が鬼の顔みたいな人じゃない。
足速っていう。グーダッシュっていう。
いや、無理でしょってい
う。続報です。例えば東京電力の社長の同じ謎の男にって。
そう、そうやっていけば、きっと感謝をされるでしょうけど。
なお、目撃者の情報によると、椎名桔平に出会ったという。
目撃者。
ヒロシさんや。絶対ヒロシさんや。
ついにやりよったってな
る。やりよった。足早っ
って言うぐらいもどかしい。うん、っていう話をしたいんです。
はいはいはい、はい。
なんです。そうなんだよね。
ね。
なんかいろいろ計算とかしてるけど、福島県が、福島県産のものが売れなくなったことだけでも経済効果なんて、どれほどのもんかわかるみたいな。
そうそうそうそう。
最近経済効果ってあんま言わんなりましたね。なんか阪神が優勝したら経済効果は、何百億円みたいな、何兆円みたいなこと言わなくな
った。あ、でもスマップ解散したら経済効果が600億円って言ってましたよ。
多分原発事故一発でね、その、何倍も、何十倍もね。
いや、そう、スマップの話で言うと、この600億円っていう経済効果がなくなるというのは日本にとっての損失ですよねって言ってるやつおったんですけど、
はいはい。
え、それ、浪費やけどなって思うってう、こいつアホやなっていう、ね、娯楽にかける金が減っても何も埋めへんけどな。
まあ、ヨシンバ、娯楽にかける金が大切やったとして、うん、まあ、その辺は嵐とかの方がもうすでに上回ってんちゃうのと、うんうん。
いや、100歩譲って、日本国外のスマップの経済効果が600億円言うんやったら、日本の取り分600億円減るって話やから、外貨獲得減りますよねって話やけど、国内の娯楽やから、浪費やけどな。
そう。
思う。
そういうことです。
うん。アホかな、こいつっていう。
うん。だから僕、うんうん、パチンコもすぐ、今すぐなくなってほしい。
そうなんですよ。
うん。うん。
パチンコ産業に対する経済だから浪費やけどな。
そう、うん。そう。しかもパチンコをしてなかった時間でどれだけ有効な労働力があるか。
うんね、そうそうそうそうそうそう。
ね。どれだけ悲しい思いをする子供が減るか、みたいなもんね。
そうそうそうそう。
で、
パチンコしてる時間があったらパチンコよりも大きなお金あげるから、原発の廃炉作業に行ってっていうね。
そうですね。
うん。
いや、それですよ。
うん。
限られた人生をそこに使うんやったら、っていう話なんですよね。
うん、うん。
まあでも、シャレじゃなくて廃炉作業もものすごいね、危険らしいですから。
そうですよ。
うん。
だって数日で交代みたいな話でしょ？
まあね、線量の高いところはね。
うん、うん、うん、うん。
数日で交代したから、じゃあ、全然この先も影響を受けないかっていうとそうでもないですしね。
なんでそういうとこにロボットとかで投入して作業できないんですかね？いや、だってロボット放射線で死ぬしってい
う。ひどいじゃないか。
え、なんかそこは放射線を防ぐような何かでどうにかできないの？それができるやったら人間でやりますけどっていうね。
ああ、そうなんですよ。
うん。
鉛の直帰とかはですよね。でも、そんなには防がれないですよね。
そうなんですよ。
うん。
だって内部の映像をこっちに送るための潜入カメラって送ってるやつの途中のその電気信号が放射線で死ぬんやでっていう。
そうなんですよ。
うん。
どないもこないもですね。っていう凄まじいところに、入って作業せなあかんと、うん。で、その凄まじいものの何分の1かはもう待機中に出てると。散らばっとると。
そうそうそう。そうそうそう。
まあ、薄くで言えばこっちにも来てるはずやと。北半球全体には薄くは回ってるはずやっていう話でね。
直ちに影響はありませんって、それ、裏を返せば、ゆくゆくやべえっていうことですからね。
ゆくゆくめっちゃやべえってことですよ。
今は焦ってもうてもう、しゃあない。どうせゆくゆくやべえっていう意味でしかないですからね。
そうなんですよ。チェルノブイリも福島もそれなんですよね。うん、
だから、あれをね、だから政府のね、
ええ、
直ちに影響はありませんっていうのを、
ええ、
なんかやれ民主党の言い方がおかしいみたいな言い方する、しますけど、
ええ、
あれは枝野幸男の両親やと思ってるんですけどね。
ああ、もう諦めるしかないねんでと。
そう、もうどうにもならへんことが後から来ます。
うんうん、
今は一緒です。
はい。
今、ざわざわしても一緒。
はい。
ざわざわするとか別のとこやでって言ってんのと一緒でしょ、あれ。
うん、うん。まあね、もうこれからのことですからねっていう。
そら、それを国民に向けて政府の代表として言うんやったら、そらあそこまで憔悴するけどなって思いますけどね。うん、
これからやばいけどねって、うん。は、まあ言えませんわな。
うん。
なかなかね。
うん。うん、それを言った人やと思ってるんですけどね、僕ね。
あ、もう言ってると。それは、案に言ってると、
うん。え、言うてたやんっていう。
うん。
うん。
直ちにはないよって言ったやん。
直ちには影響はありません。この後に生まれてくる子供に甲状腺がんとか増えるかもしれません。
はい。
全然今矛盾したこと言ってないですもんね。
まあ矛盾はしてないけれどもっていうことですよね。
うん。うん、うん、
うん。まあまあ、そう。いや、そう。だから未来の子孫ねって言うとですね、ものすごい、うん、子供に対する影響がね、
うん。
強いっていうのがもう悲しいですな。
うん。
で、そう、これツイッターにも書いたんですけど、
うん、
その、辛坊さんがね、
うん。
いや、ソ連が進んでた面もあるのは、
うん、
福島とかやったら普通に住んでる線量、うん、20ミリシーベルトでしたかね。
うんうんうん、
でも、もう森を全部切り開いて、新しい松1個作って、
うん、
そこにみんな移住させたと。
うんうん、
逃がしたと、
うん。
なんか500キロぐらい、何百キロか離れたところに町を作って影響がないようにした。いうのは、まあ、先進的やったんやなっていう。
うん、うん、うん、うん。
ってことは逆に返せば、日本はそこにまだ子供も住ましてるけどなっていうことを。
うん、うん、うん、うん。
で、それももどかしいんですよね。
うん。
子供を逃がせばですよね、いよいよやばいっていう風に、みんなが思ってパニックになると、
うん。
東京電力も余計にお金支払わなあかんし、
うん、
責任問題も発生するから、だから、子供、ほら子供が行ってても大丈夫でしょ、いう風な利用のされ方されてるんかなと思ったら、
うん、
いやー、例によってこの子供に弱くてですね。
なんか日本人ってたまにそういう時にね、責任取りたくない時に、うん、パニックになるからってよく言いますね。
言いますね。風評被害とかね。
あれ何なんでしょうね。
うん。
パニックなったらええやんけっていう。
パニックになるって言うけど。
え、どっちかって言ったら、君ら、日本人って大きな災害の時もパニックにならないよねって言うよねっていう。
あ、言いますね。
うん。
言う割にはパニックになるから隠しました的なことも言うんですよね。
うん。
じゃないでしょと。
うん、うん、うん。
公表しましょうと思うんですよね。
うん。うん、なんなんでしょう、パニック。
パニックね。
うん。
うん、
なんか、あっこになんかそういう、
ええ、
やらなければいけないことに対するサボタージュみたいな、
はいはい。
ものを許さなくする仕組みみたいなものを作るヒントってありそうな気しますけどね。
うん。
そこでパニックっていう言葉を使う精神性みたいな。
だから、もうパニックになろうが何しようが、 義務として情報公開はしなきませんと。
うん、
なんか昔、結構前にアカウンタビリティっていう言葉が流行った時があったような気がするんですけど、説明責任果たせと。
うん、
日本国の主権者は国民なんだから、国民が判断をすると。
うん、
でも、情報が公開されてない中でした判断って判断のうちに入れへんやろと。思うわけですよ。
うん、
全部分かった上でじゃないと判断ってできへんでしょと。
うん、
いや、絶対にこの株儲かりまんねんって言って他の株のチャートには全部目隠しをして、はい、判断してくださいって言われても、それわしが判断したことになんのって話じゃないですか。だから、民主主義国家は全部、
うん、
基本的に国民に対しては全部情報公開せなあかんはずなんですけどね。なので、もうそれだけが一番大事と言ってもいいぐらい大事やけど、してないと。
パニクんのも国民の権利ですからね。
まあ言うたらね。
うん。
だから、まあ、パニクるって言ったってですね、オイルショックの時に、トイレットペーパーがなくなりましたとかね。
うん、うん。
いや、そういうのをパニックって言うんやったら、そんな被害大きいかと。
うん、そう。
ほんまに放射性物質が飯舘村に飛んできたって分かったら、どんなパニックが起きたんやって。
飯舘村に住んでる人はパニクるとは思いますけど。
パニクるけど、
飯舘村のレベルですからね。
うん。まあ、パニクったとして、うん、パニクったから、外出て大騒ぎするかって言ったら、絶対に身を固くして閉じまりして目張りするでしょ家に。
うん。
で次の情報を待って身を固くして待ってるはずですよ。
うん。
なんか対策はないかって言って。
うん、うん。
それパニックとは呼ばんと思うんですよ。
うんうんうん。
だから情報公開さえしてれば、うん、そんな無駄なね被爆っていうんですか放射線を浴びること。
うん。
汚染で済んだのにそれないばっかりにこれからですね増えてくる子供の癌とかですね。誰に何を言っていけばいいんや。
うん、
もちろん次の世代にもですね。
うん、
影響はあるわけですから、
うん。
そのベラルーシの例を言ってましたけど、ベラルーシで生まれてる子供の何割かは病気を持ってくる。
うん、
病気を持ってきてそれがどれか分からへん。
うん、
あからさまに分かる異常の場合もあるし、心臓の弁の間のがないとかの時も、外からは分かれへんけど、みたいなのもあるし、まあ、それこそ、ブラブラ病みたいに、ナルコレプシーでしたっけ、
うんうん、
急に、しんどなってしまうとか、やる気が出なくなったりする病気もあるし、分かるもんだけでもないし、
うん、
もういろんな、可能性、病気の可能性を持って生まれてくるしかないっていうことになると思えばですね、そんなですね、放射性物質の拡散を許している現状っていうのがですね、まあ、もどかしな。ほんなお前何偉そうに言って何、なんかできるんかって言われたらできひんけどもですよ。一国民としてこうやって生き通ることぐらいしかできへんのですが、っていうことについての、
いや、なんかできるんかって言われたんやったら、
ええ。
ほんなやったろから権限よこせよって思います。
ええ。
え、俺できるけどって思います。
ああ。できることはあるはずです。現状よりも少なくともね。
いや、というかもっと言うと、ちゃんと権限与えてくれたら僕やれる能力ある自信あるけどなって思いますけどね。
うん。
やろうかって。
うん。
積んで、俺って。
うん。なんですよ。ほんまに。助けられた面もあるんですよ。幸運に。
うん。
もし、その時に、まあ、風向きの話も、そうです。風向きはたまたま海向いてきたから放射性物質の多くは海に落ちて、東北の人たちが全滅せんで済んだとか、っていう話もあるし、もし爆発してたらですよね。ダンコさんに勧められた本で死の淵を見た男かなんかですかね。吉田所長っておったじゃないですか。福島の。あの人を取材した本とかをですね、ちょっと、まあ全部は読んでないんですけど。
うん、僕も吉田長所読もう思って、携帯に入ったまままだ読んでませんからね。
ああ、はいはいはい。吉田長所ね、うんうん。で、あれも見るとですね、もし、福島がもっと大きな形で爆発してたとしたらですよね。日本の中で5000万人は避難せなあかんなった。もうだから関東一帯人が住めなくなった。一個あっこが止まったらですね。あっこが爆発したらですね。近寄れないから、その近くにある原発にも近寄れないんですよ。近寄れないし、電気も送れないから、電気が送れないと冷やせないんですよ。冷やせないってことは爆発するってことですから。だから連鎖的に爆発するのはしょうがない。ってなったらですね、もう日本おしまいやと。北海道と近畿よりも西以外は、もう人が全く住めない。国になるよっていう話を呼んでですね。いや、20万人の今避難民で助かったとは言わんけれども、 でも、まだ幸運な方やったやな、こんなひどかったけどって思ったりしてですね。じゃあ、その可能性のあるやつを、さっさと燃料棒を抜いて、灰色にする以外の選択肢、例えば、再稼働とかですね。温存とかですね、置いとくとかですね。そんなんてありえんわけじゃないですか。っていう判断ってどうするのって、自民党の公約でも原発依存はしませんと。脱原発依存言うてたのどうなったのと。って思ってですね。
アンラッキーにアンラッキーが重なると偉いことになるって、チェルノブイリで習ったでしょうがっていう話ですからね。
そう
です。
チェルノブイリだって、もう、考えうる限りの最悪最悪じゃないわけですよね。だって、隣の建屋は残ってるわけですから。
残ってる、残ってる。
悪い方に考えていけば、起こっててもおかしくなかった最悪の事態がいっぱいあるわけです。それを、まあ、日本だけじゃないんですよね。日本の協力でトルコに建てましょうとか、中国はこれから原発増やしましょうとか。っていうのって、まあ僕ら権力ないから決定権ないんやけど、アホかと。人類に対する冒涜じゃうかというぐらいまで思いますけどね。
ねえ、だって結果、何にもなしで OK ですって言われた人が、永久戦犯っていうことになったりするぐらいの悪運が、今原発で起こったら、原発偉いことになると思いませんかって安倍さんに聞きたいですよね。
そう。ね、それはなるでしょう。
ね
え。安倍さん、ちょっとおじいちゃんの代まで振り返って考えてみと。
永久戦犯になったよね、一回。
そう。
逆の人もおるで、多分。
ああ、おるでしょうね。
全然何も悪いことあれへんのに、処刑まで行った人おるで、言
う
て。
B
級、C 級でもおるで、言うて。
絶対おると思います。
で、その辺の人ぐらいのアンラッキーって怒るやん、言
う
てね。
そう。永久戦犯が、ほんまに罪があって裁かれたのかって言われると、なんか僕はまあ、別に意見があるけれども、その辺の認識についてはね、武田さんの、意見と似てるので、また、よう喋るおっちゃんの、ブログでも見ていただければと思うんだけど、それはそれとしてですよ。
原発 OK っていう人の発言は、東京裁判の判事よりも信用できん。
信用できんです。いや、知ってる人にも、いや、原発は安いから、しゃあないやんっていう人は割といてるんです。困ったね、とかって言って。そんなに重くは考えてないっていう人は、まあ結構言ってるんですけど。ね、それが、まあ、たまたま関心を持たなかっただけっていうことなのか。
真剣にその原発の被害みたいなことも踏まえた上で、原発を使うっていう判断をしてる人。
はい。
っていうのがもしいるとすればですよ。
ええ。
ね。その原発なんだかんだで5年ぐらいなしでもやってこれたっていうこの現状あるし。
はい、はい。
もっと言うと、原油下がってきたから、今は、とかそういう判断あって叱るべきじゃないですか。
その一切の考慮もないと。
そうそうそう。だから、そのリスクとかのその感じで言うと、俺はこの、原油価格のラインまで来たら原発は俺一回休憩のとこや思てんねん、みたいな。原発賛成派もおらなおかしいじゃないですか、グラデーションとして。
はいはい。
おらへんってことは、
うん、
考えてへんのですよ。
大多数とは思います。
その辺がね。
そこは確かにそうかもしれない。
嘘言うてるやんと。結論ありきで物喋ってる意見は、意見ちゃうやんって思いますからね。
そうね。ちょっとね、笑いの要素が足せないぐらいちょっと重たい、あれなんですけど。
いや、だから僕はね、だから野田元首相の、判断っていうのは僕は未だに正しいなと思ってて、
はいはい。
30年で完全に脱原発っていう。
はいはい。
そこは僕、ずっと正しい判断やと思ってます。
30年で。
段階的に廃炉していって、
はい。
30年後にはもう原発は一切なしの状態に持っていきたい。
はい。
っていう判断は僕ありやと思ってます。
そう。僕はこれ極端と、思われるかもしれないですけど、意見が違ってですね。一瞬ね、僕、そういうことも思ったんです。原発って、止めてったとしても、そこまでリスクが変わんないと。動かしても止めても、そこに核物質がある以上、リスクはそんなに変われへんのやから、それやったら動かし続けると。安全性が確保できて動かせるものには動かして、ちょっとでも金を稼いでそれを廃炉に当てたらどうやというのもそうかなと思ったんですよ。思ったんやけど、ただ、その原発を動かすと、何百キロという廃棄物が出ると。で、炉のですね、中性子線がそんだけ出るわけですから、炉の汚染のレベルも上がると、いうことを考えるとですね、本当に誠意があるんだったら、 経済が麻痺しようが、増税しようが、国債を乱発しようがですね。
うん。
もう、だって将来にわたるとですね。
うん。
膨れ上がっていくわけですよ。
過根を残すというね。
リスクも膨れ上がるんです。リスクも膨れ上がるし、うん、費用も膨れ上がるんです。
うんうんうん。
っていうんであれば、もう即時廃炉始めると。
うん。
ものすごく、金かかります。
うん。
で、作業員もそんなには確保できるはずはないんですよ。
うんうんうん。
イギリスでですね、安全に停止した原発を廃炉作業しますと。
うんうん。
言って、廃炉が、まあ、大体終わるのが、目安は90年かかりますと。
うん。
で、今、福島原発の廃炉に、最長でも40年かかると言われてます。
うん。言うたら、そのイギリスの90年に関して言うと、
はい。
イギリスの90年に対して日本は必死のパッチで40年ですね。
っていう風に言われてるんです。ぶっ壊れた原発ですね。
うんうんうん。
でも、普通に考えて、そんなことはありえないわけじゃないですか。
まあね、遅れまくるでしょうね。
うん。普通に止まってる原子炉解体するのに90年です。
うん。
近づけない原発にどうやって40年で解体できるんやって。
うん。
普通は思うはずなんですけど。
うん。
で、そのための技術の開発も、まあ今からやと。
うん。
で、なんで40年でできるんやと。
うん。
っていうことを思えばですね。
うん。
健全な、まだ事故が起こってないという意味ですよ。
うんうんうん、
う
ん。
もう、放射線汚染っていうのも進んでますので、その健全な炉がもし解体できるんであれば、今すぐでも始めないと、いかんのじゃないのと。
うん、ああ、なるほどね。
うん、だって、10年置いといたら、
うん、
その10年の間に地震が来ると。
ああ、なるほどね。
今まで震度6以上の原発に耐えて無傷やったっていうのは、
うん、
今まで1回もないんですって。
うん、うん、うん、うん。
ってことは、震度7とか普通に起こると。
うん。
6、7全然普通に起こる、その日本という国にやって、
うん。
じゃあ30年と。
うん。
原発30年余分に置いときますと。言える余裕はどこにもないと。
ない、ない。
僕は思ったりするわけです。
うん、うん。
という意味で、その野田義彦さんとは意見が違ってですね。
ああ。
本当であれば、もう即時です。どんだけお金がかかっても、うん、今すぐやる方が安いんですか。
うん。
先延ばしにするのは、確かに、その時はお金かかれへんけど、
うん。
後でもっとかかる。
うん。
リスクもものすごくかかるし、万一のことが起こった時は、
うん。
被害なんて、それはもうとんでもない。
うん。
原発安いっていう人は、自分の命の値段がいくらやと思ってるんやと。
うん、うん。
僕は思うわけです。自分の命だけじゃない、自分の家族とか子供とか。
子孫。
子孫、代々にわたるまでですよね。
うん。
の命とかですね。
うん。
まあ、領土って言うとおかしいけど、日本国の土ですよね。先祖代々の土とかっていうものが、いくらやったら安いって言えるんやって思ったりもするわけだよね。
まあ多分、野田義彦自身は、同じ出発点やと思いますよ。
ええ、うんうんうん。
その意見とね。
うん。
で、その上で国の宰相として、
ええ、
例えば、今すぐ入ろっていうのが、まあ、方針として決めれるかって言われると、
うん、
国として、今日までっていうのはできないじゃないですか。例えばね。
うんうん。
例えばそれは広志さんが首相であっても今日までとはできないじゃないですか。今日までって言いたいんやで。でも、
うんうんうん、
いつまでっていう話をするっていう話にしか多分ならないっていう意味で、
うん、
僕は30年っていうのは現実的やなって思ったっていう意味で、賛成って思ってる話なんですけどね。うんうん、
ええええ。
うん。明日まではもう無理やん。今日までも無理やし、明日までも無理やん。じゃあ、いつまでがいけんのっていう話で考えた結果、俺は30年やと思うっていう言葉に嘘はないと思ってるんですよね。
もうもちろん、大間に新たに建設しようとかですね。
うん。
いや、もう一回、40年って言ったけど、
うん、
もう何十年か、動かせることにしようぜとか、
うん。
っていうのよりは現実的で、かつ、反対も少ないんやとは思いますけどね。確かにそれがある。
うん。
うん。まあ、なるべく早くとは僕は思うんですよ。
うん。
ドイツみたいに、じゃあ即時で、で決定できたところもあります。まあ、まだ動いてるんですけど。
うん。ドイツはね、あれ、だから、その辺の廃炉の話で言うと、引き合いに出されますけど、
ええ。
あんな不誠実な廃炉はないですよね、とは僕思ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。お前、原発で発電した、電力、国外から買い倒してるよな、っていう。
ああ、フランスの電気を買ってると。
お前ら、国外に押し付けただけやろっていう。
ああ、なんかそれもそうでもないっていう話も聞きますけどね。
あ、ほんまです。なんかフランスからの購買電力は増えてるよって話やったように思ってるんですけど。
うんうん。
うん、
なんかね、国境と、電線網っていうのは必ずしも一致しないので、 普通にその電力のやり取りがあるので、
うん、
まあ近くの原発が止まったら、そっから一番近い原発の方に移るのは仕方がないので、まあその分で増えるは増えるんやけどもっていう話ではあったんですけど、
うん、
じゃあその原発に依存せんために、そのためだけに、また火力発電所をね、予算立てようかっていうところまでではないっていう話かなとは思ってるんですが。まあ、それはそれとしてですね。
うん、
まあ、今一度ですね、日本人ですよね。
うん、
僕、ほんま言うたら世界中から原発なくせよとは思うけど、とりあえず、この、日本語が通じる日本の人にはですね、今一度もうちょっと考え直してほしいなと思う。
こんなに原発嫌いでも良さそうな国はないぞっていう話です。
そうですよ。そうそうそう。ほんま、ほんまそう。
そう。そう
国土狭いですしね、何より。うん、狭いから影響すぐ来ますよ。ロシアみたいに500キロ離れたところになんか街作ろうかってできないですからね。
1945年の8月に何があったかっていうことをもうちょっと思い出してもいいしねっていうね。
そうです。それもある。
うん。
世界で唯一プルトニウムを混ぜて燃やそうぜみたいな、そんなんもやめてくれっていう話、うん。
せっかく3発目の小倉に落とすっていうのだけはどうにか負けました言うてなしにしといてやでと。
うん。
結局福島かよと。
そう。
うん。
うん。しかも、次元爆弾は50何箇所ありますみたいな。
うん。
ことになってますのでね。
うん、そう。だから、大丈夫や言うんやったら千代田区に作れ。
そう。
うん。
そうなんですよ。早い話がそう。
武道館潰せ、武道館を。
うん。
武道館を潰してあっこに作れっていう。
うん。だから近くに作られへんっていうことはそうなの。大都市の近くにある原発ってないのでね。
うん、うん、うん、うん。
うん。田舎の人間やったら死んだらええのかい。
うん。産業的にね、誘致してね、
ええ、
うちの村をどうにかしようみたいな話で原発っていうのは必要だったんですよって言ってる人に対しては、
はい、
胸を張ってみんなでドジンって言ったらいいと思います。
うん。本当に。
本当に。
いや、原発しか、選択肢がないぐらい貧困に追い込んで、ほら原発ってぶら下げるっていうやり口は、
うん、
日本人らしくないと言いたい。
うん、
らしいのかもしれんけど。
うん。
うん。
民度が低い。
うん。それでいいと思ってる人は確かにそう。
うん、
民度は低い。
うん、
と、ちょっとね、言うていくと、もう、ね、うん、語り尽くせんなっていう気はするんです。
うん。だから真剣に向き合う気ないですもんね、ほんまにね。
なんですよね。
うん。
うん、僕は常々意見が違う人の意見も聞きたいですよとは言ってるんですけど。
うん。
正面切って、これこれこういう理由でって納得のいくっていうかですね。
うん、
聞ける意見っていうのはなかなか、これに関してはもらったことはないですね。
そうですね。
うん。
やれ、だからその放射線の影響かどうか疑わしいみたいな話をしてくる人はいても、君は何、その今のその統計の取り方が放射線の影響をすべて、ちゃんと把握できてるっていうふうに、ちゃんと理解した上で言ってるんやったらそれでええねやけどっていう話だったら、途端に、いやいや、でもやな。
うん。
出てんねんからぐらいの話になって、もう一回同じこと言うだけやったりするんでしょ？
そうですね。
うん。
うん。話が変わっていったりとかすることが多いんですよね。
うんうんうんうん。うん、真剣に捉える気だからないねやんかっていうね。
うん。そこは、まあもちろん中にはそういう人も探せばいるんかもしれません。
うん、
いるんかもしれませんが。
うん。そういう人はね、多分ね、原発反対ですよ。
うん。未だに、
うん。
未だにお会いしたことがないので。
うんうんうんうん。
ということですね。
そうですね。
日付が変わって結構時間が経ってるんだろうとは思うんですけど。
ほんまですね。なんか一番長なってしまいましたね、これで。
はい。
はい。
そうなんです。言うことは尽きないんです。
うん。
また、反響などあれば、まあ、なくても何回かやるかもしれませんのでね。
そうですね。
またご意見など いただきたいかなと思うところです。
うん、うん。は
い。
うん、うん、うん。そうです。
はい。
はい。まあ、ご意見はですね。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail@sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグは、シャープ桜川マキシムまでと。
はい。よろしくお願いします。ございます。
よろしくお願いします。
はい。どうぞ。
はい。例によってジャスでございます。ね。何気にですね、朝方にこれを撮ってるので、若干声を小さめに録音しておりますけれども。ね。もちろん皆さん、あれですよ、忘れてませんか ?3 月19日土曜日の、新年会の、お誘いでございます。ね、今のところまだ人数少ないですよ。来てくださいよ。悲しいですよ。ね。 梅田でですね、18時ぐらいから始めますので、その日暇やなー、なんかやることないかなーっていう人がおられましたら、メールアットマーク sgmx.info、スペルは mail@sgmx.info までいただければ嬉しいなーと。もうなったらツイッターでもいいんでね、連絡いただけると、泣いて喜びますのでよろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして、
今我々フィリピン
にバルセロナに、
バルセロナも全然できる、
恐怖の女主人イバナに来ている。サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
It's me イバナサラエボ。
どうぞバー。でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アダルもそれと一緒なんです
よ。今アンドリーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。